さんこんにちは。釣りを愛して全国をテクテクしていますチェプコです。
進行役のソータです。さて春の釣りの後編にやってまいりまして、まあ、前半お伝えしておりましたように春の渓流釣りにおいて気をつけた方が良いことというのがございますので、後半ではそのお話をさせていただきます。
そうですね、自然の中で遊ぶ以上楽しいことだけじゃないので、このあたりもお伝えできればと思います。はい、今回2つ用意してきたので順番にねちょっとずつお伝えしていきましょうか。
あ、そういたしましょう。まず一つ目に気をつけていただきたいのはやはりクマですね。
いや、そうですね、この時期ね冬眠から目覚めてっていうのは皆さん知ってる方もいるかなと思うんですけど、クマについてまずお伝えしていきましょうか。
もう何卒お願いします。
はい、まずヒグマっていうのとツキノワグマっていうのが2種類いるっていうのはみんな結構知ってるかなと思うんですけど、北海道にいるのがヒグマで、本州以南にいるのがツキノワグマになりますね。
はい、
ツキノワグマだと大きくても2メートルはいかないくらいって言われてて、ヒグマはもう2メートル全然超えてくる個体もいるっていうサイズの違いはありますね。
結構な違いだね。
いや、そうでも他の習性とか気をつけるべきことは大体一緒なので、大きくこうクマっていう形でお伝えしていきたいと思います。
ねえ、そんな感じでいきましょう。
はい、でこの時期やっぱ春っていうのは冬眠から目覚めて、今までねお腹ペコペコなので食べ物を探して動き回るっていうのが特徴だと言われてますね。
まあ、もう何ヶ月も何も食べてないわけだもんね。
そうね、そう、クマの食べ物っていうのが雑食性なのでいろんなものを食べるんですけど、この時期だとフキとか、あとそういう山菜、野草みたいなのを食べていたり、あと鹿の死体が落ちてたりすると肉も食べるので、そういうところにも来ますね。
本当に何でも食べるんですね。
そう、植物から肉からっていうのを食べます。あと色々調べてみると残ったどんぐりを食べるみたいなのも書いてあって、こう落ちてる木の実、冬越して残ったものとかも食べるみたい。
ああ、そうなんだ、肉食だと思ってた
ね。え、いろいろ食べます彼らは。
はい、
でこの春っていうのは特に北海道だと春のヒグマ特別、間違えました、春のヒグマ注意特別期間合ってるかなっていうのが設定されてるぐらい、すごいあちこち歩き回ったり積極的に食べ物を探してるので、山菜採りなんかの人も特にこう気をつけましょうっていうのが喚起されてるみたい。
そうだね、結構危ないからね。
ねえ、はい、そんなクマなんですけど、積極的に人間を襲って食ってやろうみたいなことではないので、こうばったり出会っちゃった時に彼ら自身の身を守るためとか、子供がいたら子供を守るためにこう攻撃してくるっていうことが多いそうです。
ああ、じゃあ人間どこだって狙ってるわけじゃない。
そうね、そうなので、こう早めに人間の存在に向こうが気づいてくれれば立ち去っていくので、距離があるうち、出会わないうちにこっちの存在を知らせることがめっちゃ大事っていうのをよく耳にしますね。まあ、クマ鈴とか声を出すとかホイッスルを吹くとか、いろいろなんかラジオを携帯して鳴らすとかもあります。
めちゃめちゃいいね。
めっちゃ大事。でもこの釣りだとやっぱ川を歩くじゃないですか、その川の流れとかで音がかき消されちゃって存在に気づきにくい、お互いに人間もクマも気づきにくいっていうことがあったり、深いこう藪の中とかだと気づかない、あと雨の日とか風の日とかで、たまにね雨の中釣りしたりとかの時にどうしても気づかず、こうその間に、知らない間に近づきすぎてたって時に事故が起こるみたいですね。
ああ、匂いも音もわからないもんね。
そうね、はい。でそんなヒグマをおびき寄せないためにというか、 出会わないためにぜひ皆さんにお伝えしたいことがありまして、
ああぜひとも教えてほしいな、う
ん、すごい嗅覚がいいので食べ物の匂いとかめっちゃ分かるんですよ、うん、俺ら、はいはい、だから特に釣りする人魚とか釣った時に持って帰りたくて内臓を現場で出して身だけ持って帰ろうみたいな発想もあると思うんですけど、その内臓を放置しちゃうと、うん、それにクマが来ちゃうんですよ。
ああ来ちゃうんだ。
そうそうそう。でそこにあった人間の匂いとかを嗅いで、うん、人間って美味しいものくれるぞみたいな覚えちゃったりもするから、
あ
そう本当に良くない。
怖いね。そっか人が来れば食べ物にありつけるって学習しちゃうんだもんね。
そうね、
間違って、
うんうん、ので魚の内臓は放置しないようにした方がいいと思います。
もう今後かなり気を使って、
ね、
いかなくちゃいけない部分ですね。
うん、あともう一個私いろいろ調べてて今回ハッとさせられたことがあるんだけど、
はいはい、
テントで調理とか食事をするのをやめましょうっていうのが書いてあって、その匂い、食べ物、焼肉とか特に匂いがテントに残ってるとクマ来てこうなんか美味しい匂いがするぞみたいな感じで襲われちゃったり、
うん、
さっき言ったみたいな人間の匂いと美味しいものが一緒にあると人間イコール美味しいものを持ってるみたいな感じで人間に近づくようになっちゃったりするので、そうなんかゴミを捨てるとか以外にもそもそもの調理をテントから離れたところでした方が理想的っていうのが出てきました。
おお、そっかそっか。それでまあなんだろう、人間が美味しいものを持ってるっていう認識を持たせないようにする。
うんうん。ね、私単純にこう襲われない、おびき寄せない、寝てる間に来たらさ、うん、やばいじゃん。
いや怖いね。
そういうところも気をつけていかなきゃなっていうのを改めて私も調べて思いました。
確かにこれ知らなかったら多分やっちゃうんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
ちょっとゾワッとしたね。
ねえ、
そっか。魚の内臓なんか特にその持ち帰るっていう人だったら絶対やっちゃってる人いると思うんだよね。
うんうんうん、内臓をね放置するのは避けた方がいいなと思います。
衛生面とか考えても安全面考えても ね、
うん、ぜひ皆さん一緒に気をつけていきましょう。
ありがとうございます。はい、では2つ目に気をつけていただきたいことといたしまして、ヤマメの禁漁期間を取り上げたいと思います。
いやそれね大事だね。禁漁っていう言葉に、まあ、馴染みのない人もいると思うので、ソタ君そのあたりから軽く解説をお願いしていいですか。
あ、合点承知です。
はい、
その禁漁っていうのが要は魚を釣っちゃいけないよっていう意味になるので、うんうん、まあ、この禁漁期間っていうのがそのヤマメの禁漁期間っていうのがヤマメを釣っちゃいけない期間、
うんうん、
まあ、時期のことを指してるんですね。うん、なんて言うんだろう。
そうね。
そうそうそうそう。だからその期間中に、まあ、ヤマメを釣っちゃうと、ちょっと罰則とか、まあ、そういったものも発生しちゃうよっていう感じですね。
はい、私も最初この禁漁期間っていうのがあるよってのを一人でこう調べようと思ってたんですけど、いや難しそうだなって感じてたから、ぜひここで皆さんに共有したいなと思います。
そうだね。そうそう、この放送以降にルールが変わるということもあるので、
うんうん、
まあ、これ聞いた後も釣りに行く前、念のためちょっとご自身でも皆さんお調べいただきたく思いますので、
そう、ね、
よろしくお願いします。
はい、分かんなかったら多分釣り具屋さんとかだと教えてくれるとこもあると思うので、それもおすすめです。
あ、そうだね、教えてくれるからね結構。
はい、
そうそう。で、そうだね、具体的にじゃあ何をしちゃいけないのっていうところなんですけれども、まあ、禁止されていることは単純にヤマメを釣っちゃいけないよ、特定の時期はっていうところで、
うんうん、
でこの釣っちゃいけないなんだろう時期とかっていうのは結構都道府県によって違うんですね。
うーん、
はい、まあ、と言いますのも、まあ、ヤマメをじゃあ釣っちゃいけないよってどんな法律で定められてるのってなった時に、まあ、これがその漁業法っていうものと、あと水産資源保護法ってあるんですけれども、うんうん、なんかこれをもとにして、まあ、その漁業調整規則っていうものがありまして、
うん、
でこれが各都道府県ごとに定められてるんですね。
あ、そういうことね。
そう、まあ、都道府県知事の方が、うん、まあ、認可してとかで決めるんだけど、うんうん、だから都道府県によって禁漁期間って全然違ってて、
うんうんうん、
例えば本州とかだと10月から3月、
あー、なるほど、冬の間みたいな感じだね。
そうそうそうそう。なんだけど北海道、まあ、北海道も、まあ、同等、あの、まあ、半分にぶった切った時の東側と西側で時期違うんですけど、4月から6月っていうのが、まあ、北海道はまあ大体禁漁期間って考えてほしいんですけど、
うんうんうん、
まあ、この期間内に要するに魚を釣っちゃいけませんよっていうのが、まあ、その各都道府県ごとに決まってるんですね。
ああ、なるほど。
そうそう、だから禁漁期間っていうのはこの時釣っちゃいけないよっていう約束事じゃなくて、ちゃんとした法律で規制されてるっていうところですね。
はいはいはい、なるほどです。
そうですそうです。でこれなんで禁漁期間あるんだろうっていうのをちょっと調べてみたんですけれども、うん、まあ、若干難しい話をすると、まあ、その要は法律で縛ってるのって漁業権っていう、まあ、魚を取る人たちに向けた、まあ、そういった人たちの、まあ、要は商品になるからそれを保護するためっていう目的もあるのと、まあ、環境面からすると川魚って海の魚と比べると繁殖力低いと。
あ、そうなんだ。なるほど。
だから魚の、まあ、要は生態保護の目的っていう、まあ、2つっていうのが、まあ、大体の、まあ、その法律ができた根拠なのかなって。
はいはいはい、なるほどね。ちなみにその法律違反するとどうなっちゃうの？
はい、こちらですね、違反しますと半年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金になります。
はあ、なるほど。
はい、まあ、ヤマメを釣っちゃっただけで半年間、まあ、お勤めするとか、まあ、ちょっと10万円もあればあの釣り具たくさん買えますんで、まあ、ちょっともったいない話だなって思いますんで、皆さん本当に気をつけてください。
そうね、これさ知らなかったがためにみたいなのも起きちゃうから、ちゃんとね調べてとか知ってほしいよね。
そうだね。いや知らなかった、本当に知らなかったが一番多いみたいなのさ。
うんうんうんうん。
そう、
いやだって地域ごとに違うとか、北海道さ本当にだから道内ですら統一されてないじゃん。
そうそうそう。
あのこっからここのエリアは4月5月はダメだけど、こっちは5月6月でダメみたいな。
そうそうそうそう。だから隣の川 OK なのに隣の川ダメっていう
現象が、はいはいはい、
特に5月起きるんだよ、
ね、起きちゃうよね。
そうそうそうそう。
なのでこう調べたら絶対出てくるから、皆さんこれから春の渓流でヤマメ狙うぜっていう時はこの川大丈夫かなっていうのをね、まず見てから行ってもらえるといいかなと思いますね。
問題に一度お願いいたします。
うん、こう資源を守って長く釣りを楽しむためにも、みんなでこの禁漁は、うん、注意していければなと思います。
はい、まあ、というわけで本日2点あの解説させていただいたんですけれども、はい、まあ、あのクマ、
うん、
まあ、そして、まあ、ヤマメの禁漁、
うんうん、
まあ、いずれにしてもあの安全面とか、
うん、
まあ、自分の命に関わるし、まあ、自分の将来にも関わっちゃう可能性があるから、うんうん、まあ、この2点だけは本当にあの釣り行く前にぜひともお調べいただければと思います。
はい、
そろそろお時間になってまいりました。
そうね、この春の時期の釣り、季節の変化を味わいながら安全にと楽しんでもらいたいなっていうのを今日改めて思いました。
はい、
はい、後半でちょっと固い話が多めにはなっちゃったんですけど、まあ、そのためみんなが安全に気をつけて楽しんでもらうための情報発信をこれからも頑張りたいなっていうところですね。
そうですね、まあ、我々釣りを楽しんでいただくというところがやはり一番の目的ではありますが、釣りで嫌な思いをするということがあるのもまた私どもとしては嫌ですね。
いやそうだね、せっかくなら釣りは楽しいいいものっていうのを、うん、みんなに広めたいと思いますね。というわけでまた次回もいろいろな情報発信をしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ではありがとうございました。
ありがとうございます。
バイバイ。
バイバイ。